はい、こんにちは、ラジオです。ラジオの2018年総括スペシャル音声、始めたいと思います。よろしくお願いします。2018年の総括ということでですね、さすがに1年間ずっといろんなことを頭の中で覚えているわけじゃないんでですね、私のブログ記事とか、私の、有料のね、実はコミュニティも持ってて、ラジオシップっていうところなんですけども、ちょっとずつ月額でいただいてる、もう何でもかんでも情報を出しまくりの、チャットワークグループがあるんですけども、それを見たら大体ね、2018年私がどんなことをしてたかなっていうのがわかるんで、それを見ながらですね、ちょっと1年振り返ってみようかなと思っております。その前に、新メルマガでもね、申し上げた通り、私のこれまでの振り返りですね。どんなネットビジネスの歩みをしてきたかということなんですけども、自己紹介の、ブログの自己紹介のプロフィール欄ですね。読んでいただいたらわかる通り、2015年の7月7日の七夕の日に、わかりやすい日に始めたもんだなと思ってるんですけども、その時の後々メンターになる方の無料、メルマガ、メルマガほとんど無料ですけど、無料サポート。ね。その時はね、もう何にもネットビジネスのこと知らなかったんで、無料でサポートしてくれる人なんているんだ、みたいなね。もちろんあれは、そのリスト取りのためにやってたことだって今考えたらわかるんですけども。非常によくできた。後から思い直せば、それを丸パクリすれば、ね、徹底的にパクれば TTP すれば、ネットビジネスの情報発信の、いわゆる、コンサルビジネスでね、成功できる道筋を知らず知らずのうちに体験できたんで、非常に一番最初に良い方のメルマガ取ったなと思うんですけども、その方のその背取りの情報発信者なんですけども、全20通ぐらいのステップメールを組まれてて、20通全部にね、10分から15分ぐらいの音声をすべてつけてて、具体的な背取りし、店舗仕入れの手法だとか、マインドのことも結構ね、あるんですけども、それで30日間、無料サポートだと。チャットワークとか、チャットワークじゃなかったかな、メールだったかな。その辺のね、やりとりをきちんとこう、設定してなかったのがちょっと、残念だったなとは思うんですけど、結構私問い合わせもしてね、すぐお返事返してくれたんですけども。結局その方のね、そのメンターの方のメルマガとブログばっかり読んでですね、もう本当あと一切ほとんど読まなかったですね。無料レポートとか知らなかったし。で、そうだな。7月に始めて、で、10月ぐらいに懇親会でその方に初めて会って、名古屋なんですけどもね。で、結構その方とはこう、個人的にしょっちゅう会うようになったんですね。10、11月と。で、12月にアマゾンで月商100万超えて、純利益も月で35万ぐらい。実際手元にお金残って、すげえなと思って。これだったらもういけるやんと思って、1月から、その時、モスバーガーの店長してたけど、バイトに格下げしてもらって、すぐ辞めなかったんですね。すぐ辞めるのはあんまりね、やっぱり、結構用心深かったんで、ダメならまた戻してくださいね、ということで、バイト扱いですね。で、ちょこちょこ入りつつ、モスバーガーに一アルバイトとして、で、ネットビジネス、ブログ構築、アマゾンの自分のプレイヤー、あと出張せどりツアーを2016年の1月から始めたっていう感じですね。で、基本的にそのメンターのメルマガで紹介していただいて、翌月の2016年2月に出張せどりツアーの申し込みが25名ぐらいね、一晩できて、で、そこからも完全にネットビジネス一本っていう形になって今に至るっていうことで、本当にね、最初の半年ですね。やっぱり、もう一つのことに徹底してね、集中して、ほぼアウトプット。アウトプットってのは要は行動実践ですよね。作業ですよね。もうそればっかりしたらいいんじゃないかなと思います。本当にそう思います。で、 どなたか一人だけの、まあ、教材買ったらその教材の方のメルマガ読むだけとかね。うん。それがいいと思います。うん、で、まあ、その方が、まあ、例えばね、そのアフリエイトしまくる方、無料ファン、メルマガで流しまくる方とかね、なんか人の教材進めまくる方とかあったら、こう、ね、残念ながらやっぱりその方のことを信じてるから、こう、買っちゃうわけですよね。登録しちゃうわけですよね、無料ファーとか。で、その方の進める教材とか。それが結構不幸な状態だとは思うんで、まあ、できればそういうのをね、あまりしない方がいいですよね。まあ、もしくは、その方がコンサル生には個別で、ちょっとメルマガでこういうの流すけど買わないようにとかね、うん、登録しないようにとか別に言うような方だといいんですけども、やっぱわかんないと買っちゃいますからね、なんかやっぱり最初の全くネットビジネス知らない時って。やっぱそれはね、すごく大事だと思いますので、うん。あんまりあちこちあちこち見ないと、うん。そういうことをお勧めします。で、逆に、自分が指導者の立場ですよね。になったらやっぱ勉強のために、ご自身の、その、私だったら背取りですよね。背取りのいい情報発信者のメールとか私もうね、どれぐらいだろう。1日100通ぐらい目を通してます。目を通して、まあ、懸命でパッパッパッと見て、で、良さそうなレポート紹介してて良さそうな情報だったらやっぱこう、パッパッパッと見ますね。まあ、私、速読一応できるんで、まあ、かなり早くその辺の取捨選択はやってるんですけども。まあ、逆に情報発信者の方はそうやってこう、いろんな情報をね、やっぱり勉強して、で、いい情報だと思ったらやっぱどんどんどんどんすぐ発信、ね、自分のコンサル生に発信するのがすごくいいんじゃないかなと思いますので。まあ、その辺のメリハリですよね。インプットとアウトプットのね、すべき時、すべきじゃない時。うん。それすごく大切だと思いますので、ちょっと熱く語らせていただきました。で、2018年の総括ということでですね、ブログの2018年2月の記事を見たらね、セドリツは2018年日本全国に今年も行ってますみたいな感じで、2018年1月、まあ、約1年前ですけども、どこ行ったかというと、奈良県、鹿児島県、東京都、埼玉県。ね、この4つ、奈良、鹿児島、東京、埼玉ですね。奈良はね、レディオミーティング、私のコンサル生と一緒に、まあ、5、6人が詰めて、奈良の、会議室、大和会議室っていう奈良らしい会議室ですけども、まあ、ブログにも画像アップしてますけども、そこで、がっちりね、セミナーをやった感じですね。奈良駅前がすっごい綺麗なのに感動した思い出があります。で、そこから数日後に今度鹿児島行ってね、鹿児島でも、ツアーして、結構ね、いい鹿児島良かったなと思いますね。で、1月19日ですね。まあ結構最近ものすごい成果上がって私のブログメルマガでも紹介してるあげパンさんという方のツアーの2回目のツアーでね、スパルタなんでやめないかなって心配してたんですけどね、1年頑張っていただきまして、感慨深いものがあります。で、あと埼玉とかにも行って、まあそんな感じの1年前だったということですね。いや、この桜島のね、噴煙見たのすごく、ね、もうあっという間、ほんとつい昨日のことだったかなと思いまして、本当に本当に。で、まあ3月ぐらいからですね、あれです。まあ2月、3月かな。ebook 大賞を取りたいって思って ebook 大賞のレポートをね、頑張って作り始めたんですけども、結局あんまりいいのができなくてちょっともう挫折したんで、今回はちょっと他の方の応援しようと思って、佐藤久美さんとサボテンさんという方ですね、の無料レポートを、ご紹介する記事ですね、それをブログ記事に3月にアップしてますね、私ね。で、見事、まあ私の応援はあんまり関係ないんですけども、お二人、佐藤さんは最優秀賞、サボテンさんは優秀賞ということで、ebook 大賞見事、受賞されて、まあ、この方のお二人のですね、その間の活動をこの3月にすごく私勉強させていただいて、あ、こんなことをこう活動すれば、 ebook 大賞が取れるのかっていう勉強になったんでですね、非常にすごく良かったなと思いますんで、来年の3月ですね、またebook 大賞が多分第23回あると思うんですけども、ものすごいね、チャンスだと思います。応援して、応援記事書いて、その方と、ご縁をいただいてね。で、その方の特典で、無料でコンサルしてもらえるとか、無料でメルマガで紹介してもらえるとか、いろいろありますんで、ご自身に合った方とね、ぜひちょっと応援してですね、ご自身のビジネスの今後の発展に役立てられたらすごくいいんじゃないかと思いますんで、まあ私ちょっと次回はもうエントリーしませんけども、いい、この人いいなと思う人いたら皆さんに推薦いたしますんで、ぜひね、応援特典をね、まあ、あざとく狙って、やっても全然いいと思いますんで、ぜひぜひ、ちょっと来年の3月ですね。まあ2月ぐらいから早い方はね、ブログとかで告知始めますんで、注目したらいいと思います。そうですね、で、今年はその ebook 大賞をとにかくね、どんどん、頑張ったなという、注目してたなということがすごく思い出深いんですよね。あとね、あれです。ね、歯がね、親知らずがね、右の奥の親知らずがものすごい悪化して、もう2ヶ月ぐらいずっと痛かったことと、あと、四十肩ですね。もう私49だからほぼ50肩なんですけども、四十肩にまた3ヶ月ぐらいずっと辛くなって、これまたちょっとブログ記事に必ず書くんですけども、うわ、もう年取ったなっていう。だからもう、それが治って四十肩、要はストレッチですよね。あれです、体の歪みを治したことと、歯のね、歯というか歯茎も含めたね、お口の口腔管理とかをすごく熱心にし始めたっていうのが、印象的な2018年で、健康管理すごく大事だなと。まあ、この辺を情報発信でね、どんどんお伝えしていけたらと。まあ、ほとんどの方が私よりお若い方ばかりなので、もう50歳近くになるレディオの、経験をね、年取る前にこういうことをやったら絶対、後悔しませんよっていうような、そういうことをね、ちょっと新メルマガではどんどん流そうと思いますので、まだ若い方はぜひ参考にしていただけたらと思います。そして9月、10月ですね、自分の ebook ね、無料レポートを作って、日本全国出張セドリツアー、レディオ、ツアーメモリーズ作ってですね、皆様のおかげで、本当皆様のおかげで、ね、優秀賞を取れたんで、本当に感謝いたします。その ebook 大賞を取ったんだよっていうのをね、あまりアピールしてなかったんですけども、まあ、せっかくだからね、ちょっとアピールしようかなと思って、デザイナーの文太さんという方にお願いして、今、絶賛ブログをちょっとだけリニューアルしてますんで、まあ、ちょっとトップページがちょっと変わりますんで、ぜひね、大晦日あたりに多分変わるんじゃないかなと思いますんで、ちょっとまた見ていただけたらと思います。はい。で、世界的な動き、世間的な動きとしては、やっぱりね、大谷翔平さんの二刀流のね、まあ野球めっちゃ大好きなレディオですから、もうすっごい感動しましたね。ぜひちょっと来年も打者として活躍していただけたらと思います。本当にね、こう、世間的なニュースで思い出したら、もう大谷さんのことばっかり思い出しますね。あ、すごいな。誰もやったことないことをこんな風に、意思を貫き通してするってすごく素晴らしいなと、思いました。で、あともう一個だけ言うとしたら、やっぱり情報発信に関する考え方のね、あり方をすごく考えさせられた、年になったなと思います。大谷さんに影響されたわけじゃないけどね、やっぱ常識を疑って、これが当たり前、これが普通だと、ピッチャーとバッターの両立なんて無理だと、諦めなさいと、ね、そういう、そんなもんなんだという世間の常識はやっぱりこう覆した大谷さんを見て、やっぱり私もね、ネットビジネスの今の常識っていうものをね、もっとこう、おかしいもんはおかしい、やっぱり ちゃん改善できることは改善したいなと、やっぱすごく思うようになりましたんで、まあ、その壮大な試みをですね、挑戦をですね、新メルマガ、レディオ公式メルマガ2019でやっていきたいなと思います。で、まあ、そういったいろんなことをね、上半身のあり方を、素晴らしい諸先輩方ですね、まだ3年、ネットビジネス始めて3年の私に、本当様々な形でご指導していただいた、多くの、諸先輩方、または同期の方、はたまた私よりもキャリア短いけど素晴らしい活動をされてる皆様、本当にね、いつもいつも素晴らしい気づきと学びをいただいております。きっとね、この新メルマガでは、ね、聞いていただいている上発信者の方多いと思いますので、心から2018年のお礼を申し上げます。はい、ということで、もうあっという間に16分になってしまいました。あまり長い音声私個人的に好きじゃないんで、もうこの辺で切ろうと思いますので、ちょっと言い足りないことがあったらね、2本目に行こうとは思いますけども、この後はちょっとね、2019年レディオのね、大予想ということで、2019年の私の抱負ですね、目標宣言をしつつ、個人的にこんな年になるんじゃないかっていう予測をですね、やっちゃってみたいと思いますので、また興味のある方、お聞きいただけましたらとっても嬉しいです。はい、じゃあということで、もう12月29日、あと3日ですね、皆様本当に良いお年を、お迎えいただいて、素晴らしい2019年新年を、迎えていただくことを心からお祈りしてまして、最後噛んじゃいましたけども、この音声の挨拶締めとさせていただきます。お聞きいただきましてありがとうございました。レイジョーでした。失礼いたします。